おはようございます。聖書と福音の時間です。この時期の雨は農業を営む方にとっては恵み、でも食品を扱う方にとってはカビが気になる季節です。同じ出来事でも立場によって捉え方は変わります。全ての人にとって良いということは少ないですが、全てのことを働かせて益としてくださる方がおられます。それが聖書の神様です。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。今年はオリンピックイヤーですね。7月から開催されるロンドン五輪の組織委員長理事を務めるのがジョナサン・エドワーズです。彼は陸上競技三段跳びの選手でした。彼が1995年に打ち立てた18メートル29センチという世界記録はまだ破られていません。彼のニックネームがスクランブル交差点を3歩で渡る男ですから恐れ入ります。同時に熱心なクリスチャンで、日曜日の試合に出なかったので遅まきのデビューだったと言われています。2000年のシドニー五輪の時についに金メダルを取りました。オリンピック4度目の挑戦、34歳で成し遂げた快挙です。その後、怪我のため、選手生命が危ぶまれましたが、再びフィールドに立ちました。こういう時、マスコミは、奇跡の復活を遂げた、と表現するんですね。確かに、復活するってすごいことです。ところで、皆さんは聖書の中に書かれた、イエスは十字架の死後3日目に復活したという事件をご存知ですか？今日は聖書が語る最大の不思議、同時に最大の希望であるイエスの復活について考えていきましょう。第一に、イエスの復活は単なる蘇生ではないということです。今から10年ほど前、愛知県で起こったことです。50代の女性が自宅で倒れているのを帰宅したご主人が見つけました。救急車で病院に運ばれましたが、意識はなく心肺停止の状態でした。一旦心臓がわずかに動き始めましたが、再び停止。30分間にわたって処置を続けましたが回復せず、医師は家族に死亡を告げたんです。親族は霊柩車を依頼し、通夜や葬儀のための手配もしました。ところが20分後、病室の家族が女性の呼吸に気づき、呼び戻された医師が自発呼吸を確認したというのです。病院は、ご家族には迷惑をかけたがよかった。これまで聞いたこともないケース、と話していたそうです。この出来事は不思議ではありますが、聖書が語るイエスの復活とは違います。蘇生した人もいつかは亡くなります。この女性が今健全かどうかは私にはわかりませんが、はっきり言えることはいつまでも生きるわけではないということです。しかしイエスは十字架の死後、新しい命をもって復活し、40日間弟子たちの前に現れ、天に帰ったと言います。復活したイエスを見た500人以上の弟子たちは激変しました。死を恐れず、命を懸けて復活のイエスを述べ伝え始めたのです。人間は死んで終わりではない。死後与えられる新しい命というものがあるということを語っていったのです。さて、かぐや姫の話は日本人であれば誰もが知っていますね。竹から生まれたかぐや姫は最後は月に帰っていくという話です。千年以上も語り伝えられていますが、この話が本当の話であると信じている人がいますか？ましてや自分の命をかけて、かぐや姫の話が本当であるということを語っている人など聞いたことがありません。しかし、イエスの復活については2000年間語り伝えられています。イエスを裏切ったユダを除く11人の弟子たちは、このことを述べ伝えたために迫害されました。苦難を受けた後、老衰で亡くなったヨハネ以外は皆殉教したのです。それも壮絶な殺され方です。 十字架にかけられたのが6人、剣で殺されたのが2人、槍で突き刺され、矢で射抜かれて殺されました。でも彼らは主張を曲げませんでした。死後の世界があることを体を張って証明したのです。第二に、イエスの復活は単なる思いつきではないということです。イエスは生前から自分が指導者たちの手に渡され、あざけられ、罵られ、最後は十字架にかけられること、そして三日目に復活することを予言していました。自分の死に方を予言するのは比較的簡単かもしれません。極端に言えば、予言した方法で自殺すればいいのです。好き好んで十字架にかかる人はいないと思いますが、いざとなれば十字架刑になるような犯罪を犯せばよかったのです。でも、復活の予言についてはそうはいきません。死んだ後のことは自分でどうすることもできないからです。実は、復活の予言は、イエスが旧約聖書から引用した救い主に関する予言だったのです。近々公開される映画の予告編をテレビなどで見ることがありますね。美味しい部分だけをまとめて流して映画の宣伝をするわけです。ちょうど旧約聖書は救い主の予告編のようなものです。人間を罪から解放し、永遠の命をもたらす救い主の生き様を予言の形で語っていたのです。その数は350箇所にも及びます。その予言の一つが復活だったんです。聖書から見れば、死んでそのままの人は救い主ではありません。この地上に立派な人、尊敬に値する人は多くいますが、皆死んでしまいました。救い主ではないのです。ただ、死んだ後、三日目に墓を突き破って復活させられたイエスだけが、神から認められた救い主なのです。第三に、イエスの復活は単なる歴史上の事件ではないということです。クリスチャンが命までかけてイエスの復活を述べ伝えたのはなぜでしょうか。イエスの素晴らしい生き方、心を打つメッセージ、犠牲的な死に様、それで十分ではなかったのでしょうか。わざわざみんなが信じにくい復活を入れなくてもよかったのではないでしょうか。しかし、復活のメッセージは福音の付録ではありません。一部でもありません。福音の中心主題なのです。それは人間に対する真面目な警告と喜びのニュースです。人間は死んで終わりではありません。イエスはそれを身をもって証明しました。神を見失い、罪の中に沈む人間は死後神の前に出ることになります。残念ながら、義なる神の前で罪なしと宣告される者は誰一人いません。そこで神は永遠の滅びから人間を救うために救い主を与えてくださいました。それがイエスです。十字架の上で私たちの身代わりに裁かれてくださって救いの道を用意してくださいました。そしてこの救いが本物であることを示すためにイエスを復活させてくださったのです。ちょうど支払いが終わった時に領収書が発行されるように、罪の負債が支払い終えられたことを人間に示すために、復活というレシートが示されたのです。地上の歩みだけではなく、永遠を過ごす場所について、イエスの復活はあなたと関わりがあるのです。ぜひとも神が用意してくださった罪からの救いのプレゼントを受け止めて、神様と共に永遠に歩む素晴らしい人生に入ってくださることを心からお勧めいたします。
向井香織でマリア。
流れ落ちる涙はあなたの指の隙間からこぼれている。マリア、
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。テモテへの手紙第2章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。